まちここぶっちゃけトーク。面白いものづくりを増やすことを目的に、ものづくり業界で活動中のまちここがお送りするまちここぶっちゃけトークへようこそ。この番組では私、町工場のまちこがものづくりする職人さんや、まちここが一緒にものづくりしている方々をゲストにお迎えして、ものづくりから始まる面白い未来を描いて楽しくお話ししています。今日は有限会社、三和工油のオイルドクターこと坂口さんをゲストにお迎えしました。坂口さんは、燃えない切削油がないの?というお客さんの一言から、17年もかけて燃えない切削油を開発したすごい開発者なんです。今日はその燃えない切削油の開発秘話などお伺いしながら楽しくお話ししていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。はい、皆さん8月中旬入りましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。もう熱中症なりそうで、もう毎日毎日外に出たくないなと思って過ごしております。水分しっかりとってね、この病気にならないように皆さんこの夏を乗り切っていきましょう。はい、今日は、そんな暑い中ですね、三重県から有限会社三和工油のオイルドクターこと坂口さんをゲストにお迎えしました。坂口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、暑い中ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、オンラインですけれどもはい、三重どうですか、暑いですか。
三重も暑いですよ
外出られないですよね。
出たらあかんすね、溶けますね、本当に。
そうですよね。いや、もうむちゃくちゃ暑いですよ。いや、もう三和工油さんってね、私もそうですね、あれインスタつながりですね、
う
ん、
そうですね、
インスタつながりですよね。で、一緒に今まちこことも、お仕事いろいろご一緒させていただいてるんですけども、三和工油って書いたら普通に油屋さんって思う方多いと思うんですけど、普通の油売ってるわけじゃないんですよね。
そうですね、普通のことはしない性分なんで
いや、でさっきね、ちょっと冒頭にもご紹介したんですけど、この燃えない切削油っていうのを販売されてるんですけど、そもそも燃えないってどういうことって感じやと思うんですけど、うん、ちょっとその辺教えてほしいなと思います。
そうですね、
はい、
やっぱり油はね、やっぱり当然燃えてしまうんで、
うん、
それを燃えないようにしようっていう工夫を考えた時に、
うん、
まあ、やっぱり水と混ぜるしかないかなと。
おお、
うん、というところからまあ始まってですね、なんだかんだで17年ぐらいかかってしまったっていう感じですね。
うん、今その三和工油さんのところで販売されてるのは、その燃えない油なんですか。
そうですね、まあいろいろありますけど、うん、メインはもう燃えない切削油っていうものを3種類販売していますね、
うんうんうん、
はい、
うん、3種類もあるんですか。
そうなんですよ、最初に作ったやつがシリーズ1で、
はい、
まあ、そこからいろいろ改良してシリーズ2へ行って、
うん、
昨年シリーズ3っていうのを作りまして、
ま
あ、3つあるんですね。
そうなんですね、うん、いや、これ製造業じゃない人はね、ちょっとわからないと思うんですけど、切削油ってそもそもね、何なのって話だと思うんですけど、製造業だと、その金属をね、機械で削るんですよね。
うん、
まあ、わかりやすく言うとそうですね、ドリルで穴開けるとかっていうんだと、多分イメージしやすいかなと思うんですけど、
そうですね。
ね、金属穴開けたりとかすると、ドリルも回転してたりするので、刃物が回転しながら刺さっていくっていう。ところなんですけど、熱くなったりとか、その削っていくのがすごい、何もないとドライでやっちゃうとめちゃめちゃカスカスになるんですよね。
うん、そうですね。
はい。で、そこでなんか金属を削るとか穴開けるってなると必ず油っていうのが必要になるんですけど、
うん、
まあその手でやる分はね大丈夫なんですよ。燃えようが何しようが手止めれるんですけど、はいはいはい、 やっぱり自動で動く機械だと燃えちゃうとね、大変なことになっちゃって、実際にこう火事になってる工場とかあるんですよね、うん、
ありますね、結構たくさんあると思いますよ、うん、
そうですよね、うん、やっぱその油ってね、もう一般的にまあ皆さんガソリンとかもイメージされると思うんですけど、やっぱり燃えるものになるので、うん、あの工場もね自動運転できるからとはいえですけど、夜にね、うん、気づいたら火事になってたなんてことになるとすごく大変というところで、その燃えない鉄柵油っていうのをこう作られたという、はい、ある意味本当のスペシャリストというか、うん、なんて言ったらいいですか、開発者ですよね、燃えないようにするっていう、
はい、うん、そうですね、
すごいですよね。どうやったら燃えなくなるやろって考えましたけど、
うん、実際にはこうね、油で 100% でできたこの、まあ、燃えてしまう接着を言うと、
うんうん、
そうじゃなくてこう水にね 10% ぐらい薄めて使う水溶性の接着って2種類あるんですよ。
うんうんうんうん、
うん、だからもう燃えたくない人はその水溶性っていうのを使ったらいいんですけど、
うんうんうん、
今までこう 100% の油でね加工してた人が、
うんうん、
急に油分が 10% になっちゃうんですね。そう、今現状どっちかしかないところで、ね、100% の油でいくか 10% の油でいきますかって言われて、うんうんうん、ちょっとその間ないのってなりますやん。
そうですよね、
うん、でそれがずっとねなぜかないんですね今まで。
それ例えば 10% と 100% の油っていうのが、うん、そんな例えば 10% だと何が具合悪くなるんですか。
やっぱり 10% ってことは 90% がお水なんで、
うんうんうん、
もうその油のそのぬるぬるさがもうないわけですね。
だ
からまあ難しく言うとその潤滑性がないっていうことで、
ほうほうほうほう、
そうやっぱり不具合が出てしまうんですね。
あ、じゃあ削ってる時にその刃物とかが傷んだりとかしやすくなるって感じですか。
うん、今までさっきのドリルで穴開けてね、油性使って100個ぐらいまで穴開いてたのが、
うんうん、
この水溶性の接着油だともう20個しか持たないとか。
あ、ボロボロになっちゃうんですか。
もうボロボロになっ、折れちゃいますねドリルが。
じゃあもうどっちかしか選べないみたいな感じだったんですね。
そうそうそう、
それは大変ですね。
そう、火事になってもそれ覚悟の上でね、100個穴開くように頑張ってやるか、
うん、
自動にして20個でドリルを交換するかっていう、そんな感じですね、うんうんうん、
めっちゃ危険と隣り合わせでみんな仕事してますよね。
本当そうなんですよね。
そうですよね、
うん、
なんか自動で動くのにもったいない。
そう、でもそれがもう当たり前になってるもんで、みんなそんなもんやと思ってると思うんですけど、うん、まあ、そこでね、さっき言ったみたいに、じゃあ油と水半分ずつぐらいのものとか、
うんうんうん、
ちょっと割合がね、油が多いとか、うん、ちょっと水の方が多いとか、
うんうんうん、
1週間ぐらいがね、なんでないんやろうっていう本当に素朴な疑問から始まって、
うん、
実際始めたらめちゃめちゃ難しくてですね。
そんな簡単にはいかないですよね。
それはないやろっていうぐらい、そんなちょうどいい割合で油と水が混ざることがなかったんで。
絶対分離しますもんね。あ、もう単純な話ですけどね。
そうですね、
それ分離せずに混ぜたってことですか。
そうなんですよ。
うん、すごい、
すごいんですよ僕。
すごいです、これは自分で言っていただいて全然いい。もうすごい、
自分で言わな、もう誰も言ってくれへんもんでね。
寂しいとこ出てくるじゃないですか。いやでもなんか3種類あるって言ってたじゃないですかさっき。
はい、そうそう、
その3種類の違いはその油の量やったりするんですか。
そう、油と水のバランスですね。
さ
っき言ったみたいに、今まであるその水溶性の接着油が、
うんうんうん、
まあ、油が10でお水が90じゃないですか、
うんうんうんうん、
で最初に17年かけて完成させたのが 33% が油で、
うん、
67% がお水っていう割合のものを作ったんですね。
はいはいはいはい、
でもそれでもまだ油分 33% しかないから、
うん、
ちょっとええとこまではいったけど、まだまだ物足らんっていうお客様が多くて、
うん
うんうん、でこの次に作ったのが真逆なんですけど、
うん、
油が 90% でお水が 10% っていう。
両極端に行ったんですね。
そうそうそう、もうじゃあちょっと油に水を混ぜるっていう逆の発想で行ってみようかと思って、
うん、
だそれが結構ヒットしましてですね、これのおかげでまあちょっとあの業績を伸ばしたというか会社らしくなったというか。
あ、そうなんですね。
うん、ただ、その両方でもねまだ満足できないって言われるんですね。
わがままですね皆さん。
わがままですね皆さんね。でシリーズ3が今度そのさらに間の油が 60% お水が 40% っていう、これをまあ作り上げまして、まあ、これが正直、やっぱり皆さん一番求めてたのか知らないですけど、ものすごいあの反響が高く多くてですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
いや、なんかあの普通油って工場ね行ったことある人はあのご存知だと思うんですけど、うん、めっちゃ油の匂いするじゃないですか。いろんなこう、ね、あの油とあとあの油煙、
はい、
あの切削した時に煙が出てそれが気化しちゃうみたいな、うん、あると思うんですけど、なんかそれないんですよね、うん、
そうなんですよ。結局まあその辺もなくせるようになんかいろいろこうやってるうちに工夫しまして、もう油臭くない、ね、煙も出ない、もういわゆるその、ザ・鉄工所の匂いっていうのをもうなくせるような、
うんうんうん、
そういう新しい接着をする液体っていうのをねちょっと作れたのかなと思ってまして。
いや、めちゃくちゃいいですよね。なんか工場って匂いのイメージがきついし、その女の人が働こうと思った時になんか匂いと汚れみたいなのがすごいイメージあるじゃないですか。
そうですね、
うん、かといって油がねないとダメやし、うん、
そう、今でもやっぱりね現場でねちょっとあの、うん、同じ部屋で検査をね女性の方がしてるとか、
うんうんうん、
ってなるともう髪の毛ベタベタでって言って皆さん嫌がってますからね。
わかります。工場行った日は2回シャンプーしないとダメになりますもんね、
う
ん、
そうそう、1回目泡立たへんでね、もう
カスカスね、
カスカスカスカス、もう
シャンプーとは何ぞやみたいな。いや、めっちゃわかりますそれ。そなんかなんかそれがなんかクリアできるってすごいことやなって思いますね。
そうですね、おかげさまで、うん、まあ、その辺も、うん、今回のシリーズ3がかなり、まあね、世の中ともマッチしてきたのか、
うんうん、
求められてる感じがして、
いや、いいですよね。もうなんか全国の工場で使ってもらいたいですよね。
そうですね、
環境良くなるしね、切削性が良くなるし、うん、全部いいことじゃないですか。
そうなんですよ。
おかげで、 でもこれ、うん、絶対いいと思うんですけど、オイルドクターとしてこれ開発されてるじゃないですか、うん、
はい、
やっぱそのオイルの知識とかも最初から勉強されてたんですか。
いや、もうそんなん我流ですよ、全部
我流
だって今までにないんですから聞いても誰もわからないし、はい、教えてくれるわけもない、教えれる人がいないんで。
いなかったんですか。じゃあその
いないですし、教科書もないし、学校でも教えてくれないですもんね。切削油の作り方なんて誰も勉強できないじゃないですか。
確かに確かに。それはちなみにそのお客さんの一言でってあったじゃないですか、
うんうんうん、
前なら切削油ないのって言われて。
そうなんですよ。
じゃあなんか作ってみるっていうのはなんかあれですか、なんか、うん、やってみようって思えた何かきっかけがあったんですか。
まあ、やっぱり言われてみれば世の中にないなっていうのと、
うん、
あと、まあ、これあったら確かにねビジネスとしては成功するやろし、
うんうん
うん、でやる価値もあるかな、やってみたいなって、なんかこう理由は分かんないですけどすごくずっと残ってまして頭に。
うーん、
ちょうどね20歳の頃にねそれをお客様から言われたんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかあるたんびにずっとそれが頭に残ってて。
ああ、呪文のようにこう。
そうですね、多分ね前世かな、もう前世の人が多分やり残して死んだんちゃうかなと思って、これを僕にやれやれ言うてるんと違うかなと思えるくらい。
あ、そっからだったんですね、うん、
そう、そっからだからもう本当にね言ったみたいに知識がないんで、
うんうんうん、
もう一般的なものぬるぬるして水に混ざるものを触るしかないんで、
うんうんうん、
蜂蜜とかね、
あ、まあ、食べ物じゃないとか、
もうそうですね、もうスーパーで手に入るものしか当時買えなかったんで僕。
あ、そうか、資金もいりますもんね開発ってなったら。
あとはがむしゃらにそういうところから触りまして。
あ、じゃあ油に関係ありそうなものからって感じですか。
そうそうそう、もう油と水で混ざってできてそうなものから もうとにかく全部触りまくろうと思ってやりましたね。
すごい。
そうなんすよ。
もうそれで地道に発見していくしかない感じですか？
そうですね、もうそれで一個一個も消去法で潰していくしかないっていう作戦ですね。
それ17年ずっとその積み重ねですよね。
そうですから、やっぱり当然ね、仕事もしながらですので、普通にこうね、潤滑油を配達しながらですから、
うん、
まあ、ちょっと思いついてはそういう材料を買ってきて混ぜてみてちょっとテストしてみたり、
うん、
でやっぱりダメやったなと、もう諦めようかな、あかんな、真面目に働かなあかんなって思ってちょっとやめてみたり、うん、
はあ、やっぱそういう時期もあったんですね。
あ、今もうたくさん何回もありますよ。そしたらふとまたね、あれ、これもしかしたらいけんちゃうかっていうのがなんか出てきたりして、
うんうんうん、
そしたらまたちょっとがむしゃらに触りたくなってね、
またやってみて、
またやってみて、あかんな、
いやでもその繰り返しで最終的にはやりきったってことですよね、
うん、そうですね、なんとか形になって、うん、まあ、そうやってやってるうちに、まあ、自然とそういう手伝ってくれる人たちもなんか増えてくるというか、
うんうんうんうん、確かにね、
そうでやってるとね、なんかこう専門の人たちから声をかけられるようになって、
うん、あ、そうなんですね。
ほんでこれ変な話、もしかしてこれ使ってます、あれ使ってますって、なんかキーワードいろいろ勝手に教えてくれるんですよ。
はいはいはいはい。
そしたら今度こっちは、あ、それもいけるんか、あ、それもいけるんかって、すごい勝手にこう知識が後からずっとついてきて、うんうんうん、そういうのも
プラスされてるんですね。
そうそうそう、そういうのを合わせながら、なんかこう作り上げれたというか、
うん
うん、
いやすごいですね。それやっぱなんか一生懸命やってるとこう周りの人もなんかこう味方ができてくるんですね、こう応援者というか。
そうですね、本当に、
うん、協力者が出てっていう、うん、結局一人は一人ですもんね、知識もそうですけど。
はい。
いや、このオイルドクターのこの17年培ってきたこの油ね、切削油なんですけど、この今作ってね、販売されてますけど、今後この切削油を使ってね、なんかどういう、うん、まあ、工場のためにっていうのもあると思うんですけど、うん、どういう未来をこう描いてはるのかなっていうのを聞いてみたいと思いますので、ちょっと後半ではその辺掘り下げて聞かせていただきたいと思います。
はいはい、わかりました。
はい、
Living a dream、 夢の種。
はい、オイルドクターのこの開発の根性だけはすごいですね。
ありがとうございます。
いやでもほんま使命ですよね。ずっと頭に残ってるって、なかなかこう諦めてやめようかなって、普通だとやめるじゃないですか。
そうですね、なんでしょうね、うん、本当に。
でもやれっていうなんかあるんでしょうね、この辺から出てきてみたいな。
だと思いますわ。
ねえ、うん、それがないと今だってそのオイルで助かってる人たちは助からなかったわけですしね。
そうですね、
うん、いやすごい、なんかほんま17年ってすごい年月やと思うんですよ。人一人がもうほぼ成人に近くなるっていう期間頑張って、ね、そうそうそう、開発されるって、開発者って本当すごいですよね。
いや
答えがないから、まあ、
うん、
そこまでされてすごいなって本当に思います。なんかでも切削油って結局工場の人たちが使うものになってくると思うんですけど、
はい、
なんかその切削油をまず作るっていう目的が一つあって、17年かけて目標達成されて、まあそこからまた10年っていうふうに、ん、お伺いしてるんですけど、この切削油をいろんな人に展開してる中で、
はい、
坂口さんがこう考えてるこう、まあ、ものづくりの業界の未来ってこんな感じにしたいなみたいなのあるんですか？
ありますね。
うん、どんなんですか？
やっぱりその子どもたちとか若い世代、
うんうん
うん、が、まあ、僕らでいうその、ね、鉄鋼所の油臭いのが当たり前やっていう、それではね、まあ、かわいそうというか、
うんうんうん、
まあ、それ以外にも仕事があるんじゃないかっていう時代に入ってきてる中で、
うん、
そう、それでもやっぱりね、この金属を加工するものづくりっていうのはやっぱり必要不可欠であるし、
うん
うん、僕なんかもその金属の加工って逆に見てるとすごいかっこいいしすごい好きなんですね。だけど、まあ、同じようにねそれが好きで例えばこう、うん、工業高校行ってね工業大学行って、
うん、
ほんでよっしゃーと思ってそういうものづくりの会社にね入って、
うん、
いざじゃあやっと自分の好きなことやれると思って現場入ったらめっちゃ油臭いとか、
うんうんうん、
あ触ったらもう手が痒くなってきて、
うん、
こうやりたいけど病院からストップされてもう違う部署に移動させられたとか、
うんうんうん、
もうものづくりから一切外れなきゃいけなくなったとかっていうのはこれ本当に結構ありまして、
うん、
それはもったいないし、
うん、
それって誰のせいやってやっぱり切削油のせいなんですよね。工作機械も工具も材料も何も悪くないんですよ。
はいはいはい。
ただそれを加工するときに使う切削油が、ね、
うん、
臭かったりベタベタしたりっていう、そうだったらやっぱりその切削油を使ってるメーカーがですね、そこはやっぱ反省せなあかんのちゃうかなと、
うん、
もっとこれからの若い人たちにも支持されるような、
うん
うん、そういう液体ってものをやっぱり作っていくべきじゃないかなっていう気持ちもありまして。
いや確かにね、うん、めちゃくちゃ臭かったですもん私現場やってもう麻痺するまでに行くとねそれが日常になりますけどね、
うん、
実際離れたらもう腐ってなりますもんね油の匂いって
なりますね、うん、でずっと染みついてるから本当に慣れてしまうと分かんなくなるんですけど、
あそうですそうです、
やっぱりそれ本当にそう、まあ、変な話友達にじゃあ自慢できるかっていうとちょっと自慢しにくい仕事じゃないですか、
うんうん、
あやっぱそれも悔しいなと思って、
そうですよね、なんか肌荒れとかでやりたいことができないとかって言ったらもう、うん、なんかすごく残念ですよね、やる気なのにっていう、うん、
そう、
そこがねやっぱその肌荒れもやっぱありますからね油も、
うん、まあ全部は全部ねなしにはもちろんできないんですけれども、
うん、
まあ、かなりの確率でね減らしてはいけるよっていうところまではいかないと、
うんうんうんうん、
切削なんてもう30年も40年も変わってないですからね。
確かに確かに油の改良ってされてないですよね、
うん、潤滑油なんて言ったらもうずっと同じのも使われてきてますので、
うん、
そう機械とか
工具とか昔からですよね、
昔からですね、だから本当不思議な業界というか、うん、保守的というか、
確かにあの型番がずっと同じですもんね、これを使えば一緒ですもんね
そうそうそう、機械もね工具もみんな進化していってるのに、
うん、
材料もどんどん新しいの出てってるのに、
うんうんうん、
油だけそのままっていうね、
うんうんうん、確かに確かに、うん、開発が全然ねなんかされてるような感じがないですよね、
全くないですね、
うん、でもなんかものづくりの業界やっぱそうやってあのいろんな人がつないでいってほしいなっていうのは今製造業特にみんな思ってることじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なんかフォーカスされるのってどっちかっていうとそういう制作したりもの作ってる側ですけど、やっぱそれを支えるっていう側の仕事もすごく重要ですよね。
そうですね、本当に、うんうん、表には出てこないんで切削油ってこう作った品物には残ってはいないので、
うん
う
ん、
そうあの世の中には出回らないものなんですけど、
うん、
まあ、逆に言えばねその品物をより早くより綺麗に、まあ、より安く、うんうんうん、世の中に出すために切削油っていうのはやっぱりね活躍してるわけで、
うんうんうん
うん、そうするとまあなんかこう勝手にねあのなんかアシストしてるような、
そうですよね、
感覚ではありますね、
うん、もう縁の下の力持ちですよね、まさに、
ね、まさにそうですね、うん、
工場の人を支えるっていう、
うん、
いやでも切削油が買える工場買えるでした。
ああそうそうそう。
ですよね。
そうですそうです。
そのやっぱその通りですよね。やっぱ工場の環境を変えることでね、うん、あの製品も良くなるし、
うん、
人も良くなるしっていうことですよね。
そうです。最後は人やと思うんで。
うん。
うん、やっぱりその人をね大事にしたいし。
うんうんうん。
そうするとね大事にしたいと思ってる人のところにはいいお客さんが寄ってくるし。
うん、
うん、やっぱり最後つながりは人ですからね、まさに
そうですね、そうですね、いやでもサワコユさんでその取り扱ってる油っていうのはあれ商品名なんて言うんでしたっけ、
ね、アーチカットアクアシリューって言いますね。
アーチカットアクアシリューですね。これアーチカットって何か意味あるんですか？
はい、アーチカットはまあ大体なんとかカットってつくんですよ、切削油なんで。
はいはい。
でそのアーチがですね、まあうち三輪こういうのをまあ、はい、輪っか、3つの輪って書くんですけど、
はい。
まあそこの輪っかがね、まあ3アーチみたいなところを英語でちょっと文字って。
うーん。
うん、で3アーチ、トリプルアーチカット。ちょっと長いから、まあアーチカットにしようかと。
うん、
そんな感じでアーチカットって形でうちは商標を取ってますね。
そうなんですね、
はい、
でしかもこのシリュウ君ってあの紫って書いてる通りですよね。このアーチカットアクアは紫なんですよね、色がね。
そう、紫色にしたんですわ本当に。
あれあえてしたんですか？
そうですね、これあの本当に何も色ない透明なんですよ、無色透明なんですね。
はいはいはい。
無色透明やと思う、水なんか日本酒なんかわからんくなるじゃないですか。
確かに。
うん、ちょっとこれではインパクトもないし、今後それこそインスタとか SNS で映えるとかね、うん、見せ方してった時に、うんうん、透明な液体流れ取ってもね、
確かに
そう
目に入るんですよね。
うん、やっぱり二次元の画面上目に入るのってもう色だけですから、うん、匂いも触り心地もわからないんで、
うん、
でじゃあなんか色つけようってこう会社で決めた時にですね、
うん、
まあ、今まで使ってない色じゃないと僕はちょっと嫌やったもんで、
うんうんうん、
まあ、青とかね、黄色とか緑ってまあ今までよく使われてはいるんですね。
うん、
で赤だとまあ血みたいになっちゃうし、
うん
うん、黒とか茶色だと汚いもんで、
うんうんうん、
で消去法で紫色が残ってたんですね、奇跡的に。誰も紫色にしてなかったんです今まで。
ああ、それでその紫になって、シリュウ君ってなったんですね。
そう。で、その紫色がこう流れてる、ガーッと流れてるから、シリュウっていう名前に。
いや、まさにそうですね。動画見ると、そのまま、こう、本当に紫でね、綺麗なので、ビジュアルも綺麗なね、油っていうことで、これ、また、沢小夜さんのね、ホームページとかでも、紹介されてますし、購入できるということなので、工場の皆さんには、はい、ぜひおすすめしたいと思います。
はい。
はい、ということで、今日はエンディングに移らせていただきます。はい、今日は坂口さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、なかなかこのオイルの、ね、効果ってわからないと思うんですけど、なんと9月にですね、三重県の方で実際研究所の方で、はい、実験するということで、実はクラスターズのイベントとしてね、このオイルドクター、居酒屋オイルドクターという工場見学をね、今企画していただいてるんですけれども、はい、9月に、このシリュウ君がね、実際どのぐらいの、スペックがあるかっていうのを見ていただいて、その後はこの楽しく坂口さんとお話ししようということで、企画をしてますので、皆さんまた9月にね、予定決まりましたら、クラフターズのページでご紹介していただきますので、ぜひご参加いただいて、坂口さんに会いに来ていただきたいと思います。はい、今日は坂口さん、いろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、面白かったです。ぜひね、工場の、未来を作って頑張っていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
はい、ということで皆さんありがとうございました。また来週ぶっちゃけトーク聞きに来てくださいね。バイバーイ。